笑顔コーチいくちゃんの笑う門には福来たる。皆さんこんにちは。笑顔コーチいくちゃんの笑う門には福来たる、パーソナリティのいくちゃんこと岸本いくおです。この番組は100年先につながる人育てを合言葉に、ある時は人材育成コーチ、またある時は研修トレーナーとして日々全国を飛び回る私岸本いくおが、毎回素敵なゲストとともにお届けする人生を生き生きと笑顔で生きるための運気をつかむ番組です。笑顔コーチいくちゃんの笑う門には福来たるは、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪本社スタジオからお送りいたします。皆さん改めましてこんにちは。笑顔コーチいくちゃんこと岸本いくおです。お昼のひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。さあ、季節はですね、もう4月に入りましたね。進学、入学式、就職、歓迎会、お花見、お団子、いろんなですね、ことがたくさんある、この4月でございます。新生活はですね、皆さんどんな、日々をお過ごしなんでしょうかね。私、今日ふるさとのですね、鳥取県鳥取市にございます。私の母が運営しておりますね、パティスリーボンヌノの、ぜひね、2階の喫茶サロンから眺めるですね、2階町公園の桜、非常に見物でございますね。もう大窓から見えるね、桜の木がすっすごい、もう花が綺麗に咲いてますので、ぜひぜひ、美味しいスイーツとともにですね、お茶も飲みに来ていただけたら嬉しいな、なんていうふうに思っている、そんなところでございます。私岸本いくおのですね、1分間近況報告といたしましてはですね、まあ、この4月、なんですが、いろいろですね、予定して いました講演活動とかですね、講座とか、研修の予定がですね、対面の講座のに限りなんですけれども、いろんな予定がキャンセルになっていったので、割とゆっくり過ごさせていただいております。その代わりと、言っちゃなんですけれども、読みたかった本がいっぱいあったんでね、もういっぱい、今読書三昧と、今日もですね、某、中古の本屋さんに行ってですね、山ほど本を買ってしまったというとこなんですけどね。あとはまとめたかったパワポの資料なんかもずっとずっと今まとめている最中でございます。またですね、先月、3月ですが、新たに開設いたしました大阪事務所兼スタジオの整備をどんどん進めている最中でして、まだまだ なかなかね、段ボールが片付かないんですけれども、こちらの方をきれいにしていきたいなというふうに思っている、そんな最中でございます。詳しい活動内容はですね、インターネットでぜひ検索していただきたいと思います。 SDGs の研修だとか、ファシリテーション、コーチング、講演だとかですね、公開講座のご要命はですね、株式会社100年人、こちらまでですね、ぜひ、アクセスしていただきたいと思っておりますし、またですね、この、番組のアーカイブスはですね、ひらがなで岸本いくお検索すると個人の公式ページにいろいろとですね、上がっておりますので、ぜひぜひこちらもアクセスしてみてください。ということで、私の1分間、近況報告はここまでということにいたしまして、はい、今回もですね、スタジオに素敵なゲストにお越しいただきました。早速ゲストのコーナーに入ってまいりましょう。本日のゲストをご紹介いたします。なんとこの番組にはですね、最多3回目の登場でございます。メンタルカウンセラーでハーモニアリンクコミュニティ代表取締役の名郷玲穂さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。最多ですか。
最多なんですよ。
ありがとうございます。
ですね、前回一番最初が2017年ですね、はい、で2017年の12月でしたね、はい、で2019年はですね、1月に、出ていただいておりまして、で今回、3回目ということなんですね。
ありがとうございます。
もう困った時は名残さんに泣きつくとい
やいやいやこちらこそです。いつもありがとうございます
ね。玲穂さん、最近本出されたそうですね。
はい、やっと 出ました、
ね、おめでとうございます、はい、パチパチパチパチ。本のタイトルは、はい、じゃんじゃん、
心を整える力ということで、はい、まあ、サブは 社員のことで悩んでる社長の心を整える力。
なるほど、はい、こちらの本を出されたということでございまして、つい、最近ですね、今年入って2020年入ってすぐ1月ですよね、
1月、はい、末ぐらいです ね
に、出版ということで、商業出版でございますので、まあ、インターネットでね、あのアマゾンだとかでもですね、買えますし、あの書店にもですね、あの大手の書店の方にも並んでいますので、ぜひぜひ手に取っていただきたいなというふうに思います。
ありがとうございます。
いや、もうなんかいいですね、このブルーのね、低層のこのね、ところにこのオレンジのこうバーンと出ている感じがね、心を整えるって、なんかこのタイトル見た瞬間に、あ、やっぱり玲穂さんだなっていうね。
そうですか、ありがとうございます、う
ん、やっぱ僕ね、まあ、カウンセラーとしてね、もうずば抜けてるこのね、あの大人気なもう玲穂さんが何を伝えるかっていうね、すっごい楽しみにしてたんですよ、本ね。でメインタイトルがこの心を整えるじゃないですか。もうね、レイホさんにね、この話をあの聞いたら、もうね、右に出る人はいないわけですよ。
そうですか、ありがとうございます。いや、でもね、ちょっと直感で最終的にこの題になりました。
あ、そうだったの、はい、へー、じゃあ降りてきたんですか。
まあ、降りてきたって、またそんな怪しい方なんですが、うん、最終的に、うん、あ、もうこれかなっていう感じで、はい、
僕ね、このタイトル聞いた瞬間に、はい、もうね、
どんなことをお感じになりました。
あ、もうこれ読みたいって思って。
あ、ありがとうございます。
もうね、ぜひぜひ皆さんにね、手に取っていただきたいなっていう、そんな感じになっているわけですね。
読みやすい感じになってますからね。
そうですね、はい、そう、あの分厚くもなく、
はいはい、
ね、
あんまりね、うん、重たいやつはね、うんうん、持って歩けない
そうそうそうちょうどいい感じなんですよ、はいはい、そうで、まあ、心を整える力という本なんですけれどもね、まあ、実際、まあ、このいろんなカウンセリングを今までね、はい、メンタルカウンセリングを、まあ、レイホさんがずっとずっとされてきているわけですよね、はい、どんな内容がこの詰まってるのかなっていうね、
はい、
ね
え、この本ですか、
うんうん、
私本当に幅広くて、本当主婦の方から、うん、それから、まあ、個人事業主の方から、はい、まあ、お医者様とか、あ、まあ、セラピストの方とか、うんうん、からね、まあ、ビュー、あのオーナーさんとかね、
あ、
な
るほど、な
んかいろんな形 の、うん、あの方にあのお会いすることが多くて、で特にここ数年は、うん、まあ、倫理法人会で呼んで くださることとかも増えたりして、どっちかってこう、あの中小企業の社長さん
なるほど
たちに、うん、方々にお会いすることが増えて、うん、その中で、まあ、個人的にとかね、やってきてて、うん、やっぱりその中で、あの出すんだったら本当はなんかもう少し違う、いろんなこと考えたんですけど、うんうん、あのやっぱりこう今社長さんたちに出会って、うん、そこからでも、まあ、個人でも分かるような、うん、そのいろんなパターンがありますよね、思い込みの、
はい、
キーワードはこの本は思い込みなので、
なるほど、
はい、うんうん、こういうふうに思い込んで、うん、あのいる自分を整えませんかっていうことなので、別に社長さんが悪いとかいいとかじゃなくて、自分にあのこのフォーカスしていただいても、はい、うん、社長さんっていうところを自分にしても、うん、結構お役に立つんではないかなと思っております。
一番最初にね、この色眼鏡の話が出てくるじゃないですか、はいはい、まあ、結局自分が見たいようにしか見てないんだということなんですよね、はいはい、で結局その色眼鏡自体が思い込みになってるわけですもんね、
はいはい、
それをどういうふうに外していくかっていうところがやっぱポイントだなっていうのを ね、うん、感じるわけですよ。
この本結構あの、うん、こう質問形式にさせていただいたので、まあ、なかなか皆さんお時間ないかもしれないけれども、うん、一つずつ、はい、自分だったらどうだろうって形で、うん、まあ、書き込めるようになってますんで、
う
ん
う
ん、
そうですね、
書き込み式でやっていただいてみたらいいかなと思うんですね。
本当これね、あの実践事例があって、はい、でワークブックになってて、
そうなんですよ、
そうそうそう
一石二鳥
そうでケーススタディが全部書いてあってっていうね、すごい構成だなと思って、
あの社長さんだけじゃなくて、やっぱりこう、うん、あのまあ、オンライン講座を受けてくださってる、
はい、
あのまあ、サラリーマンの方だったり、うん、そういう方もあの読んでくださって、うん、ある方は何ページだったかな、50何ページのここを読んで腑に落ちましたっていただいたりしたので、はいはい、あ、社長さん以外でも自分のこととして、うん、あのちゃんと読んでいただけてありがたいなっていうふうに思ってます、うん、
なるほどね、はい、実際ね、この心を整えるって、うん、一言で言うんですけれども、そう簡単なものじゃないと思うんですよ。
そうですよね、私も、まあ、まだね、うん、あの楽しく発展途上中ですからね、はい、あれですけど、うんうん、そうですよ ね、なかなか
どんな感じで、まあ、セッションの中はもうカウンセリングの中で セッションが入っていかれるんでしょうけれども、はい、どんな感じでこの心を整える感じになっていかれるんだろう。
そうですね、まあ、うん、ここには本当自分でできるようなね、はい、本にはあの自分でできるセルフワークのようにしましたが、はい、まあ思い込みっていうところをキーワードに、うん、例えば2代目継承の問題でも、
なるほど、
例えば会長さんが、
はい、
息子に継ぎたいって言うけど、うん、この息子がやっぱりなかなか頼りないと思ってたりするとかね、
うんうん、
からこの本には例えば2代目で継いだけども、はい、なかなか、うん、あの自分の思うことが言えていかないとかってありますけども、
ありますね、
まあ、個人カウンセリングの中、うんっていうのが経営者の方が多いんですが、その場合はやっぱり自分の内面のどこに思い込みがあるかっていうパターンを、本当に一つずつ気づいていってもらうってことをします。もう自分で気づかない限りは人に言ってもらっても気づけないので、
うん、
この本にも
書いてあった。あのね、すっごいキーワードだなと思ってね。僕ね、自分で気づくまで永遠に気づけないって書いてあったのよ。
そうなんですよ、
はい、このキーワードはすごいなと思ってね、
はい、
でもうあのもうその通りなんですよ、うん、で蓮舫さん自身がやっぱりそのね、あの永遠に気づけないところをどうやって自分で気づいてもらうかっていうためのアプローチでカウンセリングしてるわけですからね、あくまで自分で掴み取りに行くっていうところでしょ。やっぱそこが大事なわけですよね、はい、そのスタンスが、は
い、だからこっちが全部ね、うん、あなたこういう人でこうでこうであでって言わないですし、うんうん、結局あの、うん、ずっと目指してるのは自分軸で、
はいはい、
自立していける、うん、あの社長さんだろうと、うん、あのそうじゃなくても、主婦でもそうですから、はいはい、だから自分で気づかない限り人にいっぱい言われても、うん、やっぱり聞かないですよね。
そうなんだと思うんですよ、
はい
ねえ
はい
ね、え人から言われてね素直に聞けるって相当すごいですよね。なかなか
器は大きいですよね。
器大きいですね。
ありました、そういう方。あったありますか。
ね、あのこのあの大阪のねこの門真のあのねあの松下幸之助さんとかですね、素直な心を、ね、素直な心を言うて、はいはい、ねって言われてましたけど、
なかなかそういう方いらっしゃらないですよね。
一般ではなかなかそうはいかないわけですよね。
ね、うん、
ねでもこのどういうふうにですねその自分で気づいてもらうかと、
はい、
うん、で自分で掴みに取りに行くかと、
そうですね、うん、まあ、その、うん、あの横でサポートしてるというか、うんうん、どう思いますかっていうことですよね、うん、ああ僕は私はいつもここで同じパターンを繰り返してますってご本人が言われるまで、
うん、
質問を繰り返すみたいな感じですかね。
これね、まあ、この本すごい僕あの読んでて、
はい、
あの一番ねあのキーワードでバシッと刺さったところがあったんですよ、はい、でそれは何かっていうとですね、はい、ぜひ、本を持っていらっしゃる方はですね、はい、あのぜひ
持ってない方
持ってない方買ってねっていう話ですけどね、104ページね、
104ページ、
そうそうそう、はい、相手を満たしたいのは自分が満たされたいからっていうキーワードがね書いてあってね、
はいはい、
うわーなんとまあこれすごいこと書いてあるなと思ったんですよ。僕これってねなんかこう人に人にっていうところを大事にしたいなと思ってるけれども、あれそれって自分自身が枯渇してないかなっていうのをねこう振り返るすっごいキーワードになったんですよね、はい、ありがとうございました。
まあ実はね、うん、私も過去は本当にこの人だったんですよ。このパート、パート4かの、うん
はい、
あの、うん、人のために やることがとてもいいっていう観念、うんうん、思い込みですよね、
はい、
あの父から代々伝わってきている名護家の家訓のような、
はい、なんかそういうものが引き継がれてきているわけですね。
ありますよね、
ありますね、
岸本家も
あるあるある、いろんなのがある、
みんなね、うん、あのみんなあるんですよ、
うんうん、
で我が家は父が本当に政治家で、うん、人のためにやるっていうのを四六時見ているから、
う
ん、まずは自分を置いてでも
そう
人のために生きるぞみたいな、うん、なんかちょっと武士みたいですけど、
本当ですね、
そんな感じがすごく自分 の、うん、あの思い込みってか、うん、根底にあったわけですよ。
なんでしょう、メッシ暴行とか ね、
そうですね、
またこの公共のために、
そう
皆さんのために自分をこう
身を捨ててまで、
身を捨ててまで、なんかか
っこいいですけど ね、 ね、うん、と思ってた、うん、かっこいいと、
ところが、
はい、ところが交通事故に遭いました、
うんうん、そうであれいつでしたっけね、
もう何年だろうね、18年ぐらい経つかな、
大きなトラックに追突されたんでしょ、
15トンのトレーラーが後ろから、
トレーラーですよ、
後ろから来て、前が 4WD で、
こ
わ真ん中で玉継ぎでプレスになりまして、
そうでした、
うん、K4 だと死んでおります、
うん、よう生きてましたね、本当に
その時主人のクラウンだったんですよ、
本当
主人が助けてくれたかな、
本当ですね、
と思うんですけど、
助かった、
はい、
うん、
でもね、それは潜在意識ってすごいなと思ったんですけど、本音をその時、やっぱり私はその時初めて自分の内面をよく見たんですね、
なるほど。
そしたら結局、はい、本当に泊まりたかった、もうこの忙しい、もう人のためにっていうのも、うん、夜までやってる自分を止めたいっていうのが本音だったんですね、
なるほど。
で、本音が勝つじゃないですか。
そうですね、
潜在意識の勉強するとね、そうそう、潜在意識より、建前より、
それが表に出るんですよね。
そう、ただ15トンぐらいのトレーナーぐらいのパワーがあったんです、
それじゃないと止まれなかったっていうことですね。
だからね、もうね、何日、最初はいやどうしようと思ったけど、まあありがとう、見事な自己さん、これで堂々と休めると思ったんですよ。
なるほどね、
すごい、もう
本当ですね、
ターニングポイントでガラッと変わってきました。
でもそれまではだから玲穂さん、もうこういうガチガチな、本当に
もうね、本当にね、
あれですよ、夢に日付を書いて、
そうそうそうそう、
ね、確かあれですよね、本当に20世紀型のこのね、ね、
あの目標を立て、アメリカ的な、
そうそう、アメリカ式なね、
自己啓発的な、夢に目標を立てて、月間目標を立てて本当に頑張ってたの。
本当
だから、まあ成果は出しましたよ、でも出したその日1日がやった、いけたっていう1日一瞬ですね、
あー、そんなもんなんだ。
5分ぐらい味わったら、いや、また走るの
これ、また明日も始まるよみたいなね。
そうなんですよ、
そうですよね。
でもね、ノー言えない人なんですよ。
そうなんだ、
責任感と、あの父が忍耐努力根性なんだ
苦しいな、
でそれしか知らない。
あ、なるほど、
ね、でそこにまたあの、アメリカ式が、ね、夢に逆算していくっていう、ね、目標を立ててってやってたんですけど、はい、おかげさまで15トンの潜在意識さんが、
はい、なるほど、
トレーナーっていう潜在意識さんが、ね、止めていただきました。
あららららら、
あと全くね、この書いてる、あの経営者の方も一緒で、
はい、
やっぱりあの人のことを一生懸命やることが、あのまずあのいいだってすごく思って、
なるほど、
やればやるほど会社でトラブルが起きる、
はあ、そこなんだな、なるほどね。さあ、番組の後半はですね、この、玲穂さんにですね隠された、過去の話、もうちょっと聞きながら、この炎のですね醍醐味を、ぜひぜひね聞き出してみたいと思います。笑顔コーチいくちゃんの笑う門には福来たる、本日のですね、ゲストには名古屋玲穂さん、メンタルカウンセラーの名古屋玲穂さんに来ていただいております。
ありがとうございます。
僕ね、このね、どうやって自分を満たすかっていうことがまず先なんだなっていう話ですよね。
いくちゃん、そう考えてました、昔から。
全然
やっぱりまず人の
ため、違ってた、
やっぱり親世代がみんなそうだったのかな。
多分それはね、刷り込みだと思うんですよ、
ね、社会的にも、もしかしたら通念があるしね、
でそこがどうも自分の中でもやっぱネックになってて、結局足を引っ張るわけですよね。どっか行きたいと思っても、いやいや、みんなのためにとか、いやいや、あの世間様のためにとかっていうのがやっぱり先に出ちゃう。
はい、わかります、ね、そこに罪悪感が出たらね、動けないですもんね。
そうなんですよ、本当はこれやりたいのにみたいなね。
そうそうそうそう、
いやだって言いたいのにみたいなね。
そうそうそう
そうそう、それであるなっていうのが、このですね、その何ページだ、この104ページか、
4ページ、
ぜひですね、皆さんね、はい、手に取っていただきたいと思うんですけれどもね、
は
い、
絶対皆さんの中にこれある話なんですよ、社長さんで書いてるけど、はい、本当にみんなあるんですよこれ、
そうね、これ
カウンセラーでもあります、やっぱり。
あ、そうなんですか。
なんか自分が癒す、自分がやっぱりまだ癒されたいっていう、満たされてないでカウンセリングをやると、なんとかこう依存させちゃうし、自分を満たされてないから、相手にすることで自分を満たすみたいなのがあったりもします。
なるほどね、
はい、だから本当にあの人にケアをする人は、まあね、私も含めてみんな、もうどこまで行っても自分を、
クリアリング、
クリアリングですね。
このクリアリングね、どれだけやってきたのかって言ったら、もう玲穂さん相当だと思うんですよ。
そうです ね、もうそれ一点につけるぐらいやってきたかもしれない、
その逆にトレーラーでね、あの追突された事故から、まあ、気づかれるわけですよ、
はいはい、
気づかれて、その自分の心の中の思い込みをこう綺麗にこう浄化していく、手放されていく、その過程ってすっごいいろんなまあ苦労というか、なんていうか苦悩というか、いろいろこう、それこそいろんな辛い思い、なんですか、自分の苦しみ、そこに直面しないといけないわけでしょ。
なんかね、まあ、今は本当にこう軽やかになってますけど、やっぱりすごい、やっぱり思い込みの したいなんて、はい、すごい高い岩というか岩盤というかあるわけじゃないですか、うん、自分の中に、ね、働くざる者食うべからずとか、
はいはい、
もうコツコツ忍耐努力をしろとかうんうん、うん、もう今だと笑っちゃうんですけど、うん、あの苦労は勝手でもしろとか、あ、
本当だ、
はい、うん、ね、うん、あの苦労をしなければ人間は素晴らしい人にならないとか、
うん
う
ん、ね
そうなればいいのにね、
ねえ、本当よね、
うん、だからそのなんかこう断捨離というかこう心のクリーニングクリアリングしながら、うん、ちょっとこう行き詰み戻りつつありますよね。
なるほど。
それでも、まあ、やっぱり、うん、頑張んなくちゃって走ってみたら違う違うってなりながら、
うんうん、
こう本当にあの、うん、学習のレミニセンス現象、
レミニセンス現象ね、
はい、のようにこう、はい、階段上がってあれ変わらないかなと思ったらポンと変えたりとかね、やっぱりありますよね。そんなポンポンと全てね、
うん、
行くではないけどやっぱりした分だけ、
うん、
あの変わってきたかなって気がします。
なんかね自分自身 の, その小さい頃にねやっぱそういうのが全部こう積み重なるわけですよ。
そうです、ね、
だからね絶対幼少期の、ね、心の感情なんだなっていうところだと思うんですね。
そうなんですね、
うん、この幼少期干渉も僕自身もねこう小さいあの小さないくちゃんをね、
はい、
かわいい小さいかわいいいくちゃん、うんうん、かわいかったかわいいのよ、
かわいいかわいいよ
そう、はい、かわいいかわいいいくちゃんをどういうふうに癒すかっていうのをですね、まあ本当にまあこの 3,4 年かな、またじ、まあ、自己流でしたけれども ね、 ね、
うん、
まあ、書き出してみたり、
うんうん、
ね、人に喋ってみたり、うんうん、あの自分でできるときはできるんですけど、できるかって言ったら本当に、ね、
そうなんですよ。
いや絶対誰か伴走者がいると思 う、
は
い、
そうですね、私はだから本当にあの事故から、うん、まあ、その後、
うん、
最終的にやっぱりそのインナーチャイルドを癒すってことを徹底的にしてきたら、
うん、はい、ええ、
パンと、まあ、仕事まで変わり、
うんうんうん、
そしてやっぱり、うん、なぜか得度をして、
そうでしたね、名前が変わりですね、
主人と二人、あの、まあ、得度名をいただいて、今名護霊峰っていうのはそういう形だったり、なんか本当にちょっとガラッと変わってきたっていうか、
うんうん
うん、あの次の年は、
うん、
ダララマ法に会いに行きましょう、
そうでしたね、
行きたいインドではないけど、
うんうん、
ダララマ法は本当にお会いした方々だけど、うんうん、みたいな感じですから、
うん、
やっぱりまずは本当に潜在意識の奥の思い込み、
うんうんうん、
っていうところの中に、やっぱり幼い頃のね、
ええ、
なんか本当に傷ついてる子っていうのをね、はい、
うん、
やっぱり愛してあげることっていうのが大事かなと思いますね。
そこでね、
うん、
なんて自分のその幼少期に声かけてあげたらいいのかなっていう感じなんですよ、
うん、
まあ、僕の場合はね、その幼少期 の、 あの幼きいくちゃんに、
うん、
いくちゃんもう大丈夫だよ、
うん、
愛してるからねって言って、うん、心の中でギュッてしてあげるんですけどね、
う
ん、
いいと思いますよ、うん、そうやってしてあげると、
うんうん、
まあ、大丈夫だからねって、
あ、
愛してるよって、
愛してるようですよね、う
ん
う
ん、だから、うん、あのわさわさするなんか、うん、何かやった時に、
うん、
わさわさしたりもなんかこう、うん、不安とか恐怖が出る時も、
はい、
私が思うのは、
ええ、
実は今の目の前のことではなくて、
うんうん、
これってもう脳が、
うん、
瞬時に、
うん、
自分では分かってないけど過去の体験経験からドキ、はい、恐怖を覚えてるわけですから、
あ、なるほど、
実はもしかしたらそのちっちゃい頃のいくちゃん、
うんうん、
あの子がすごい怖いよって言ってるんだなって思ってるだけで、
うん、
今のおじくんはなかなかこれをまた超えられないな、情けないなじゃなくて、あのいくちゃん、ちっちゃいいくちゃんだよね、
うん、
大丈夫だよいくちゃん、
うんうん、
怖がらなくても、
うんうん、
超えれるからねって言ってあげるっていうのが大事かな、
うん、
目の前に起きてることも実は反応してるのは過去のいろんな思い出さないけども、
うん、
体験とか観念なんですよ。
なるほど、
はい、
逆にそこに気づいてしまいさえすれば、
そうなんです、
なんかね、あの第三者のこの なんか高の目で見れるっていうか、
そうなんです、
俯瞰して見れるわけってこと？
そうです、
なるほど、まあ、
映画のスクリーンのようにというか、
はいはいはいはい、
あのこの部分をちょっと俯瞰して、よく言うのはあの、
うん、
あの誰かがとなんか人間関係よく なくなって悩みとかで来られると、うん、よく相撲の土俵で相手と相撲を取ってる状況だからいつまで経っても苦しいねと、
あ、なるほど、
うん、で、まあ、ちっちゃい頃の自分をね、
はい、
すごいそれ傷ついたよね、
うん、
大丈夫だ、愛してるよってこうずっと言い続けることで結局土俵にいなくて観客席に行けるわけですよ、自分が、
はあ、すごい、なるほど、
ちょっとあの何でかな、
分かる
分
かる、
幽体離脱みたいな、怪しいかみたいになるそしたら、
うん、
目の前にはあの、うん、いくちゃんの こうコピーのようなあの人がね、
例えばいて、ここはね、
相手とちょっと人間関係ぎくしゃくしてて、うん、向かい合ってて、うん、きついなとかってやってるけど、はい、それをこう上からあもうそうなんだねって言って見えるようになるですね、これ本当に
不思議なもんですね。で
癒せば癒すほど相手がどう考えてるか、うんうん、投資能力って言ったら怪しいけど、うんうん、投資能力が、ね、できてくるんです。
なるほど、
あそう考えてるんだろうなみたいな、なんかちょっとやっぱ高い観客席から見てますよね。
だからこそカウンセラーはその人のこの呪縛というかね、この囚われているところのものも外せるし、
そうですね、
ね、うん、でそしてその人たちが本当に行きたいところに向かって飛び立ってもらえるように準備もできるし、ね、環境も整えていけるし、 ね、それがね、あのこの名古屋霊峰さん独特のこの言い回しで、あの熱気球理論っていうふうに、ね、よく言われます ね、
それは書いてないです ね、今回本に、ね、
そうこれはですねぜひあの個人セッションの中でですね、または公開講座の中でですね、
そうですね、今度ね、
そうなんですよ、はい、公開講座が今度あるんでしたね、
なんと明日ですね、
ドッキ4月、何日だ
4日ですね、
4日でございますね。
実はゆくちゃんとね、はい、この名コンビなんでもあうんの呼吸なんで、はいはい、あの一緒にやらしてお願いって言って、出版記念だけど、うん、一人でやるのはなんか楽しくないので一緒にやってほしいっていうので、
はい、ね、とっても楽しみにしておりましてですね、は
い、そこでね、そういう熱気球理論も話しますね、
はい、そうですね、はい、ぜひぜひ、オンラインコラボセミナーですね、はい、お昼の、14時からですね、はい、開催、Zoom のオンラインでございますの です、ね、全国各地で、はい、参加できるというふうになっておりますので、ね、
岡山まで来なくても大丈夫です。
そうですそうです、はい、はい、詳しくは Facebook だとかですね、はい、ホームページの方をご覧になっていただきたいと思っております、はい、さあ番組の後半、エンディングの方にね、向かいましょう、はい、笑顔コーチいくちゃんの笑う角には福来たる、もうエンディングのお時間となりました。
あっという間ですね、
本当ですね。本日のゲストはね、メンタルカウンセラーでですね、ハーモニアリンクコミュニティ代表取締役でいらっしゃいます名古屋霊峰さんに最後まで残っていただいております。
ありがとうございます。
いやあっちゅうま、
あっちゅう、本当あっという間、
本当ですね。いかがでした？
いやまあ、うん、いつも心地よく、うん、このコンビはあうんの呼吸なの
です、ね、
ありがたいですね。
ね、はい、いやもうこの本ね、あの僕最後のね、うん、後書き読んだ瞬間に、はいはい、あもうね完全に21世紀型になったって思ったんですよ。
そうですか、
すっごい感じ た
嬉しい。
あのね、あのこの最後の後書き、はい、ね、あの終わりにか、はい、この156ページ7ページあるんですけどね、はい、ここ読んだ瞬読んで最後読んでですね、あこれまで この無我夢中で頑張って頑張ってねやっていくような過去のね20世紀型の夢の目標の達成の仕方 あのものはもう完全にここでもう終わったなっていうの で、ね、新たなものがここで、21世紀型が本当にこれが型として出てきたぞっていうのを感じた、
うんうん、嬉しいですね、うん、だからもう今まで20世紀型っていうか、うん、あのね、うん、は本当に2019年、うん、20年の3月19日ぐらいまでは、はい、やっぱりもっともっと、うん、もっともっと足して足して足して足して足してっていうのが主流だったかもしれないけど、
う
ん、今度引いて引いて引いて引いてシンプルにシンプルになると、体も軽くなりますし
ね
心も軽くなりますね。
いいですね、ぜひ名古屋霊峰さんのですね、うん、メンタルカウンセリング受けていただきたいなというふうに思っております。霊峰さんにはですね、また来週もですね、はい、ゲストとして、出演していただきますので、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
はい、ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪本社スタジオからお送りしております。笑顔コーチいくちゃんの笑う角には福来たる、そろそろお開きのお時間となりました。皆さんとはまた金曜日のお昼12時30分にお耳にかかりましょう。本日のお相手は、感謝を込めて今日も笑顔で、人材育成コーチいくちゃんこと岸本育夫と
名古屋霊峰
でした。
はい、
はい、ということでまた来週、ありがとうございました。
ありがとうございました。
霊峰さん、また次回も楽しみにしてます。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。